はじめに、市長、皆様おはようございます。まず会見項目に入る前に、3点について触れさせていただきます。まず1点目ですが、防災気象情報の内容の変更についてです。すでにお知らせされているところですが、ご承知のように気象庁によって防災気象情報の見直しが行われ、昨日午後から運用が開始されました。この新たな防災気象情報は、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、この4つの現象を対象とし、レベルの数字をつけて発表されるようになります。警戒レベルと直結した分かりやすい情報発信へ変更され、災害の切迫度や避難のタイミングがより分かりやすくなりますので、市民の皆様におかれましては、この新たな防災気象情報を早めの避難や避難の準備にご活用いただきたいと思っています。この新たな防災気象情報につきましては、現在お配りしている鳥取市報6月号の特集ページやケーブルテレビ、本日開催される自主防災会連合会の会議などでお知らせすることとしていますが、市民の皆様へ周知が行き届くように、引き続き国や県とも連携をしながら、周知啓発を行いたいと考えています。防災気象情報は入手していただくことが何より大切です。情報はテレビやラジオ、インターネット、防災行政無線などを通じて伝えられますので、あらかじめ入手手段の確認をお願いします。本市では防災アプリや防災ポータルサイトなどを整備し、防災情報の発信に力を入れていますので、これらもぜひ活用していただきたいと思います。本市では昨日5月28日に避難所開設訓練を行うとともに、6月2日火曜日には災害対策本部の運営訓練を実施し、本部員の初動対応を確認することとしています。これから出水期を迎えますので、しっかり準備をして災害に備えたいと考えています。2点目に、鳥取市物価高騰対応定額給付金の申請期限の延長についてです。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、市民の皆様お一人につき5000円を支給する鳥取市物価高騰対応定額給付金事業については、本年1月19日の臨時市議会で予算化して以降、口座を確認できている約9割の世帯の皆様への支給が3月30日に完了し、それ以外の世帯の皆様については、申請書の確認作業が終わり次第、順次支給を進めているところです。一方で、申請がお済みでない世帯の皆様には、4月末に改めてご案内通知をお送りしたところですが、現時点の申請率は全体で約 97% となっており、残り約 3% の世帯の皆様がまだ申請していただいていない状況です。こういった状況を踏まえて、もともと5月31日までとしていた申請期限を1ヶ月延長して6月30日までとし、申請がお済みでない世帯の皆様には6月上旬に改めてご案内通知をお送りします。この事業は物価高騰の影響を受けるすべての世帯の皆様の支援を目的に行っていますので、申請がまだお済みでない世帯の皆様におかれましては、お早めの申請手続きをお願いします。次に3点目ですが、6月補正予算について少し触れたいと思います。この度の6月定例市議会において、いわゆる肉付け予算として政策関連予算を計上したいと考えています。この政策関連予算の規模は31億円余を予定しています。4期目の公約に沿った事業を積極的に計上したいと考えており、皆さんが生き生きと暮らしやすく、住み続けたい街にします。地域経済を活性化します。賑わいあふれる街にします。この3つの政策公約を実行していくための予算を盛り込みます。また、昨今の国際情勢に伴う原油価格高騰や資材供給の悪化について、担当部局を通じた調査によりますと、各種工業用部材や化学製品の原材料価格高騰は、幅広い業種に影響を及ぼしており、とりわけ建設業においては、急激な資材価格の上昇や調達遅れによる工期の見直しが迫られているなど、現場への具体的な影響が出始めています。 今回の補正予算案には、物価高騰の影響を強く受けている低所得者の方々への光熱費助成や、厳しい経営環境にある事業者への資金繰り支援としての利子補助など、生活と地域経済を守るための対策を切れ目なく計上したいと考えています。依然として先行きが不透明な状況ですが、本市としては国の責任において価格高騰を踏まえた必要な財政措置等を講じるよう要望するとともに、引き続き国や関係機関と情報共有を図り、動向を注視したいと考えています。6月補正予算の詳細な内容につきましては、来週開催予定の議会運営委員会で改めてご説明したいと考えています。